意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、少し前に沖縄のマルシェに照代さん出展されたそうですね。
はい、そうなんですよ。まんまるマルシェというマルシェに潜在数秘術のカードセッションで、初めてですね、出展したのは、
はいはい、
出展ってしたことなかったので、マルシェをやる側はあったんですけど、企画をするんですけど、自分で出展するっていうのは、
はい、
フリマぐらいですかね、
うんうん。
フリマで子供服を売ったことはありますけど、
はい、はい、
昔。そう、何かでね、そんなセッションとかでなんて、そういうのはね、出展も初めてだったんで、はい。
初体験で。
はい、初体験で。
はい。潜在数秘術のカードセッションをされたんですね。
はい。はい、
これ潜在数秘術っていうのはどういうものなんでしょうか？
数秘術ってよく、あるんですけど、もっとなんだろうな、有名というかメジャーなので、数秘術ってあるんですけど、
はい。
その生年月日と名前から、もうその方の数字が決まっているんですよ。
はい。
決められていて、その数字で、その方の性格というか、まあ、生まれ持ったもうものですよね。うん、とか、運命とか、あとは、まあ、使命とか、あとは、本当に自分の魂が喜ぶことって何だろうとか、
うんうんうん、
あと、人生後半戦になったら、どんな出来事が、どのことをやっていくとか、
うんうんうん、
あとは、見た目、見た感じはあなたはこういう風に見られますよっていうのだったりとか、
はい、
あとは、ナンバーがあるので、このナンバーはあなたはもうすでに持ち合わせていませんみたいな、そういう番号もあるんですよね。
はい、はい。
なので、1から9、1、2、3、4、5、6、7、8、9と、あとは、11、22、33という、
うんうん、12
種類数字があるんですけど、
はい、
その中に全部、何て言うんですか、書いてあるというか、決まってるというか、
うんうんうん、
で、わかるので、それを、まあ、組み合わせてですよね、
うんうん。
一つの数字がボンって出るわけでもないので、お一人に対しても、なので数字が8つぐらい出るのかな、うん、本当は。その読み解くのがやっぱりね、慣れてたりとかした方が分かりやすいので、
はい、う
ちの先生とかにももちろん昔習ったばかりの時とかやったりしたこともあるんですけど、
はいはい、
その方の大まかな、なんだろうな、あ、この人はこういう感じなんだとか、こういうところが得意なんだろうなっていうのが分かるので、
うんうん、
名前と生年月日で分かるので、
はい、
私も、なんだろう、その人を知る一つのツールとして、
うんうん、
ずっと持ってるというか、うん、そんなにね、頻繁にカードセッションばかりをやってるわけではないんですけど、
はいはい、
うん、一つのツールとして全然分かるので、
うんうん、
今回マヤ歴じゃなくて、オラクルカードのカードセッション、私、教えてもらったんで、
はいはい、
それを試しんじゃないんですけど、やろうかなと思ったんですよ。オラクルカードのセッションやろうかなと思ったんですけど、
はい、
される方がいたんですよね。
あ、はい、はい。
それは。なので、あ、じゃあ違うカードでやろうっていうので、潜在数秘術にしようっていう、ふうに思って。
数秘術と潜在数秘術はまた違うですか？
そうですね。発案者が違うんですよね。
おうおうおう、
うん、なので、潜在数秘術は、畑ゆかさんっていう方が作られた、ものなので、私がたまたま出会ったのは、こっちの潜在数秘術の畑ゆかさんの方だったので、 そうですね、ご縁でこれを私は学んだんですけど、
うんうん、
一番最初に潜在数比術というか、その違いですよね。違いを知るのに、やっぱり自分の子供とこんなにカードを見てなんか違うんだっていうのを初めて知ったんですよね。人との違いを、なかなか人って、自分だけの見方でしか見てないんですよね。
うんうん、
なんだったら、まあ私だけだったのか、まあ大体でも多分そうだと思うんですけど、はい、いろんな人の見方ってわからないじゃないですか。もうずっと自分のね、見方で見てるので、捉え方だったりとか、
うんうん、
価値観だったりとかも、みんな同じだと思ってるんですけど、うん、全然違うんだっていうのが、このカードセッションで、カードを、まあ、潜在数比術を知った時に、衝撃的だったんですよね、
うん、
私の中で。
あ、
カードが違うってことは、こんなにやっぱりもともとも人が持ってるものって違うんだっていうのを、
うん、
今までそんなことあまり考えたことがなかったので、まあ、血液型とか、よく星座とかでね、
はい、
なんか違うよねっていうのもあっても、本当に違うんだ、こんなに細かくみたいな。ので、あ、すごい面白いって思いましたね、最初知った時は。
で、その潜在数比術を読み解けるようになろうと思って学ばれたんですか？
うんうん、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。そうすると、自分と子供の違いがもうあからさまに数字で出るので、
うんうん、
分かりやすいんですよね。あ、なんか全然違うんだね。うちの子ってこういうタイプなんだとか、うちの子ってこうなんだっていうのが、もうお母さんの中で分かるので、
うんうん
うん、
確かにそれはいいかもしれない。
そうなんですよ。それがやっぱり一番、なんか、あ、違いが分かるから分かりやすいなっていう、
うん、
ちっちゃい時だとそんなにね、違いが分からなくてもいいと思うんですけど、
はい、
やっぱり思春期になったりとか、高校生、大学生とかね、その子供が進路を決めていく上で、
うん、
すごく、こう、役に立つというか、
うんうん、
知ってると、あ、この子はこういうのが向いてるから、私が思ってても違う道に行くよなとか、子供を知る一つのツールとしてそういうものがあってもいいかなっていうのは思いますね。
で、今回はそのマルシェにセッションで出展されたっていうことですが、この出展するきっかけとかあったんですか？
あ、これはですね、佐藤光郎さんっていう沖縄出身というか沖縄の方がいるんですけど、
はい、
その方が1年ぐらい前なのかな、マスターマインドメンバーズっていう、という、まあ、メンバーを集めますって言って、光郎さんって純正率のピアノを弾いて、まあ、そういうのを聞いて、地球の周波数を上げようとか、
うんうん、
そういう、こう、ちょっとスピリチュアルなというか、そういう方なんですよ。
はいはい。
佐藤光郎さんがね。
そう、スピリチュアルが好きな方とかはご存知の方多いですよね。
うん、そうですね。うん。知ってる方もね、多いと思うんですけど、
はい。
その方のメンバーだったんですよね、もともと。で、そのメンバーだったところに、途中で、その、光郎さんがマルシェをやろうぜっていう風に、メンバーの人たちに言い始めて、
はい。
で、その、マルシェっていうのは、7月5日に、まあ、今年のですね、2025年の7月5日に、何かちょっと嫌な出来事が起きるかもっていう風に言われてたんですよね。
うんうんうん、
去年、一昨年ここに3年言われてて、なんですけど、ある時、いや、それはちょっとないかもね、みたいな。7月5日じゃないかもね、っていう風になって、じゃあ7月5日にマルシェをやろうっていう。
うんうんうん、
すごく大きい地球規模の何か悪いことが起きると言われている日に、なんだったらみんなで盛り上がっちゃおうぜっていう発想から、
はい。
今年の7月7日にカンナベで あるんですよ。そういうフェス、マルシェ、集まり。
4月5日にもあるんですね。
あるんです。はい、あるんですよ。一番最初はそこが初めなんですよ。そこでやろうって言って、
はい、
でも、そこでいきなりみんなメンバーズの人たちがマルシェってなっても困っちゃうから、
うんうん、
まずはちょっと、おままごと、リアル大人のおままごとっていうことで、各県でそれぞれメンバーさんたくさんいるんで、
はい、
やってみないっていうのがきっかけで、3月30日、7月5日の、なので練習みたいな感じで、3月30日に、まあ、まるまるしっていうのを、それぞれの都道府県で、メンバーさん集まって、やろっかっていうのがきっかけで、
はい、
へーって感じでしたね。私メンバーだったんで、へーそういう話があるの、へーマルシェやるんだみたいな、
うん、
じゃあ私も沖縄だったらなんか出店してみようかなって、なんかどこかね、愛知県だって恥ずかしいんですよね、私。
あ、へ
ー、ちょっと抵抗があるんですよ、
うんうん、
なぜか、
はい、
自分の中でなので沖縄だったらなんかいいかもと思って、
うんうん、
出店したいかも思って、今まで出店したことないしっていうので、はい、出店なったんですよ。
そういうことだったんですね。
そうなんですよ。
じゃあ他の出店される皆さんも、
うん、
そのメンバーの方たちだったってことですね。
そうです、そうです。うん、
はいはい。反響はいかがでしたか？
すごい反響でしたよね。まあ、私の中ではですよ、すごい反響でした。すごい、忙しくて、もう本当にびっくりするぐらい、違う方のブースとかも回りたかったんですよ、やっぱり。
はいはい。
出店するとはいえ、なんかみんなでそうやって言ってたんですよ。メンバーさんも、会ったことない方ばっかりだし、
うんうん、
そんなにね、メンバーって、メンバー同士の交流があるわけじゃないので、その機会にやりやっこ、
うんうん、
ね、自分が興味あったりするところに行ったりとか、やってもらったりとかっていうのを、はい、みんなでやれるといいねって言ってたんですけれど、ところがどっこ一つも回ることができずに、
すごい。
もう本当にすごいびっくりするぐらいに、予約表を一応作ってはみたんですよね。時間は書くのはやめたんですけど、自分がどれぐらい喋るか分かんなかったので、
うんうん、
表だけ書いて、まあ時間とお名前と電話番号っていう欄だけ書いて、まあ一人だったので、やっぱり誰も手伝うっていう方がいない状況だったので、
はい、
まあ予約表だけ置いとこうと思って、そしたら、ちょっとポップとかもですね、自分で適当に作って、値段書いたり、こういうのは、いくらですよとか、
はい、
10分20分かな、そうですね、10分20分で見ますっていうのをやってたんですよ。なので10分だと数字が一つ、氏名が知りたい方とか何か自分の知りたいこと一つ数字説明しますねっていうのと、
はい、
あとは数字3つで氏名とか、そういう自分の生まれ持ったものとか才能だったりとか、そういうまあ3つでお話ししたい方はまあ20分ぐらいで、
うんうん、
っていう風にまあ書いて置いておいて、
はい、
予約表も置いておいてみたいな感じでやったんですけど、喋ってる時にやっぱりね、来られたりするんで、
うんうん、
じゃあもうここに置いといてくださいって言っても、もうざっくり時間だけ30分おきに、まあ、30分だったら長い方でもね、20分だなので、30分だったらいいかなと思って、30分おきにその日にバンバンバンって書いて、
はいはい、
置いといたら、もう書いてあるんですよね、名前が。なので、すごい、ちょっと、もっとちょっとここ2時間ぐらいね、お休みしますみたいな、お昼、
うんうん、
とかすればよかったなって思いながら。
じゃあお昼取れなかったんですか？
取れなかったです。
わ
ー、そうなんですよ。
ちなみに何時から何時までやったんですか？
10時から6時。
じゃあもうずっとセッションしてたんですか？
そうなので、最後もう4時で終わりました。もう4時の方でも終わらせました。もう最後はもう、疲れちゃってたので、
はいはい、
もう5時とか無理とか思いながら、
もう
最後は1時間はやらなかったんですけど、まあ、あとはもうずっと、
う
やりっぱなし。
予想外の。 すごい。
回れない、みんなのところにも行けないっていうのでやってほしかったりとかあったんですけど、全然回れずっていう、びっくり。
ひっきりなしだったんですね。
そうですね。いい、なんだろう、いい勉強になりましたね。でもやっぱり男の人とか、こんなに使命知りたい人とか、やっぱり多いんだっていうね。うん、まあ、そういうね、みつろさん界隈で知ってる方が多分来られてる方がほとんどだと思うので、
うんうん、
そういうのが好きな方だと思うんですけど、
はい、
男性の方も多かったんですよ。やっぱり見てほしいって言って、今ちょっと仕事がこういう風でって、
うんうん、
話されたりとかすると、あ、そういうね、数字、自分のその個人事業主として独立しようと思ってるけど、どうなんだろうとか、悩んでるとかね。
はい、
っていう、悩んでるというか、まあ、考えてる時期だからちょっと見てほしいっていうのだったりとか、
はい、
その夫婦のことで、夫婦で来られてたりとか、お二人で、どうでしょうみたいな気がして。あと子供さん、中学生ぐらいの子供さん連れた方とかもいましたけど、
いろんな方が。
そうですね。本当にいろんな方がいて、面白いなって思いながら、その時はね、全集中で喋ってるのですっごい面白いんですけど、
はい、
本当にすごいやっぱ疲れるの。
あ、そうですよね。終わったら、
体力が。
ね、すごい集中しすぎて、疲れたなってなりますよね。
本当にそう思いました。
へえ、でも大反響だったんですね。
そうですね。すごいですよね。
じゃあ他の出展ブースは見られなかったっていうことなので。
そうなんですよ。
どんなブースが出てるかとかは、もう分かんなかったですか？
そうなんですよ。そうなんですよ。最初の、それこそインスタでこんな出展者がいるよっていうのはね、私も見る側で、あ、こんな出展する人がいるんだ、みたいな感じで、知ってはいたんですけど、
はい、
それこそね、タロットのカードの方もいたりとか、いろんな方がいたんですけど、
うんうん、
そうですね、波動調整の機械持ってこられてる方もいたので、そう、ね、いいのって思ってたんですけど、全く持っていけず。
いやー、面白いですね。波動調整。
うん。
へえ、うん。いろいろ、物品販売とかもあったんですかね。
ありました、ありました。私も、お隣のブースの方が、そういう方で、編み物をされてる方で、ビニールの紐で、ずっと昔から編んでる方がいて、その方はもう物々交換で、この中から好きなの持って行っていいよって言って、じゃあ私も見てね、みたいな感じで、一番最初に来てもらって、その物々交換したりとかして、そういうのを予想してたんですけどね、いろんな方と物々交換できたらいいな、みたいな。
うん、そうですよね。なんかちょっとのんびりした空気感で。
そうです、そうです。
はい、はい。
そうかなと思ったらね、意外とさすがに蜜蝋さんですよね。SNS だけであんなに来るんだっていう。
ああ、参加者が多かったんですね。
そうですね。びっくりです。
しかも沖縄だからっていうのもありますかね。
そうなんですかね。
蜜蝋さんが沖縄だから？
ねえ、なんかちっちゃい公民館なんですよ、借りたところは。全然大きい、そのイベントをするような、すごい大きい場所ではないので、本当に、こじんまりとした、ちょっと場所の公民館だったんですけど、まあ駐車場はすごいたくさんあるところがいいよねって、もっともっとね、みんなで話をして、そこの場所にしたんですけど、
はいはい。
意外にすごいみんな見つけて来てくれるんだねって言って。
いやー、よかったですね、でも。
本当にすごかったですね。舞台もあったので、舞台で、エイサーやったりとか、そういう武術ですよね。沖縄の歌や、勝ち足やったりとか、舞台もあるところで、そう、やってたので。
あ、でも結構規模大きめですね。
ねえ、なんかすごいと思って、こんなに短い間にこんなになんかすごいと思って。結構、まあ沖縄ってマルシェ多いんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。 マルシェ多いですね。スーパーっていうのは、大手スーパーの、催事場あるじゃないですか。1階とかの場所で、
はいはい、
しょっちゅうやってるんですよね。土曜日とか日曜日とか。物販だったりとかね、が多いですけど、はい、手作りのものだったり、あとは、オーガニックなね、そういう食べ物だったりっていうのをやったりされてる方とよく見るので、もともとマルシェは多いなと思ってたんですけど、
うんうん、舞台もあるとはっていう感じですね。
そうなんです。
ああ。じゃあ、次回またこのまんまるマルシェは沖縄で出店とか予定されてるんですか？
あ、そう、7月5日はまた、全国で3月30日みたいに全国でもありますし、本部みたいな感じの神鍋で、三野さんが、いろんな人を呼んで、話したり、なんやらかんやらあるんですけど、私は神鍋の方でマルシェに出るので。
神鍋っていうのは沖縄の地名です
か、ね、ですね。あ、豊岡ですね。兵庫県豊岡市っていう神鍋高原っていう高原があるんですよね。なので、沖縄ではなくて、今度は兵庫県の方に行って、
はい、
そこで、各県から3人、神鍋の方に行くんですよ。沖縄から3人とか、愛知から3人とか、
はい、
全部の県から3人、神鍋の方に来て、そこの神鍋でメンバーさんのマルシェがまたあって、それぞれの県はそれぞれの県でまた、マルシェをするっていうのが7月5日にあるんですけど。
テレさんも同じくカードセッションされるんですか？
あ、そうですね。私もまた、はい、カードセッションします。神鍋の方で。
じゃあもしも番組を聞いて気になった方は
、本当にね、神鍋の、三津郎さんが企画してる 2&Vlog さんと一緒に企画している、神鍋のイベントなんですけど。
佐藤光郎さんで調べたら
出てきますかね。そうですね。出てきますね、
うんうん。
めちゃめちゃすごい人たちがたくさん来ますね。そのな、すごいって有名な方っていうより、有名な方も見えますけど、
はい、
スピリチュアルが好きな方だったり、あと、なんていうの、まあそうですね、スピリチュアルの好きな方ですね。で、そちら側ですごく、有名な方。
あ、はいはい。
型が見えるみたいな。
あ、じゃあ超大規模なんですね。
ねえ、大規模みたいですね。ねえ。
はあ、また楽しみですね。
そうですね。そこでね、また新しいね、出会いだったり。ね、あったりするので。
そうですよね。ちなみに、潜在数秘術にも、興味を持たれている方いらっしゃるかもしれないんですけど、
はい。
テリオさんのカードセッションを受けてみたいと思われた方、こう、お問い合わせフォームからご連絡いただいても大丈夫だったりするんでしょうか。
そうですね。はいはいはい。どうぞどうぞ。はい。ぜひぜひ、ね、はい、読み解くので、
はい、はい。
そうですね。お名前と、旧姓ですね。旧姓のお名前と、生年月日。
はい。
で、またね、見ることできるので、ぜひメッセージください。またね、こんな感じでやりますよっていう詳細を送りますので。
はい、はい。こういうのを知ると楽しいですよね。
そうですよね。面白いですよね。自分を知る一つのツールとしてね、持ってると面白いなと思う。
そうですよね。
は
い。気になった方はぜひ、
はい。
お問い合わせください。
は
い、
ぜひ。
はい。さあ、そして、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。この、お問い合わせフォームに、カードセッションのお問い合わせもしていただければと思います。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。